はい、ただいまの曲は山野さと子&森の木児童合唱団のカエルの合唱でした。りょうたさん、この曲は小さい頃歌われていたりします？
そうですね、多分小学校とか幼稚園はどうだろう、
割と誰でも知ってるかもしれない。カエル、ゲロゲロゲロゲロゲッゲッゲみたいなその部分って割と知ってますけど、この曲はもともとはドイツの民謡だったのかな、それを日本の別の歌詞をつけていたりするのかなと思うんですが、はい、でこの曲をおかけしたのは、先週実はさとみさん、アーバナシャンペン在住のさとみさんからメールをいただいていて、それを紹介しようかなと思ってこの曲をかけました。どんなメール、先週と今週メールをいただいているんですが、まず先週 の紹介をします。読みます。今回はカエルの生息状況調査についてメールをします。これはシャンペン郡にあるフォレストプリザーブが中心になって行っている自然調査で、この地域のカエルの生息分布を調査します。昨年大学生の息子がボランティアとして参加して親子で楽しんだので、今年も再チャレンジすることになりました。息子のボランティア活動に私と夫が同行しています。生息上、状況調査、カエルですね、カエルの生息状況調査は今頃、先週いただいた3月末ぐらいから始まって4月頃に終わります。月に2回同じ公園に行き、どういうカエルが生息しているか、カエルの声を聞き分けることで生息を確認し記録して、フォレストプリザーブの担当者に報告するのです。調査場所はいくつかあるのですが、私たちは自宅から車で20分ほどのところにあるホーマーレイクを選びました。それから調査活動を始める前にカエルの鳴き声を聞き分けるトレーニングを受けるのですが、いろんなカエルの声が録音されたアプリを聞いてちゃんと聞き分けられるようにしておくことが必要です。コロナ禍の去年はこの月2回の活動が私たちにとってとても良い息抜きでした。森林浴ってそのまま英語にもなっていますが、その、日の沈む頃、木に囲まれたその場でじっとカエルの合唱を聞いていると、それだけで結構癒されました。カエルの種類によって鳴き声が違うってご存知でしたか？というわけで、今年の最初の生息状況調査は日曜日3月27日の夕方に行ってきましたが、その日はまだ寒かったからでしょうか、カエルもあまり鳴いてくれませんでした。残念。どうやらスプリングピーパーっていう種類のカエルだけが鳴いていたようです。リュウタさん、これスプリング何て呼びますか、ピーパーですかね。
ピーパーでいいと思いますね。
可愛らしい名前です、なんかありがとうございます。スプリングピーパーという種類のカエルだけ聞こえたそうです。で、息子が池の前でじっと立ってカエルは泣かないかなと待っているところの写真を撮ったので添付しますね。また2週間後に行く予定なので、その頃までには暖かくなっていて多くのカエルの声が聞けるといいなと楽しみにしていますっていう、というメールを先週いただきました。で、そこで私が息子さんは大学生で生物学科かなんかですかっていう、学部ですかっていうふうに、メールを、出しました。それで今週も返信が来たので、それも読ませて今いただきますが、その前にリュウタさん、このフォレストプリザーブっていうのは日本語で訳すと何て訳せばいいですか？
森林プリザーブっていうのは保護する、保護されている場所ですね。
うん、そういうところって
保全地区とかそういう感じかな。
保全地区か、森林保全地区で、それでこの調査はカエルの声を聞いてどの地区でどんなカエルがいるかっていうことを記録をしていて、今自然がどういうふうに保全されているかってことをこうデータを蓄積していくっていう、そういう調査なんで ますね。
うん、そうですね。あのシティズンサイエンスみたいなことをアメリカでは言いますけど、市民参与型の科学みたいな感じですかね。そういうののプロジェクトの一つかなと思います。うん、昔あのセミの話かなんかしてきたとした時にも、セミの目撃例みたいなのもシティズンサイエンスでアメリカだとやってますよね。
うん、そうですね、セミの話もですね、カエルは初めてですよね。これすごい、私がすごく面白くて、このカエルのお話とても面白いです、息子さんは生物系のご専門なんですかってすぐメールをして、これゆっくり話したいなと思ったので、今週もう一回あの読ませていただいたんですが、で、さとみさんからの返信です。そうです、うちの息子は現在大学2年生生物学部専攻ですということで、さて、前回のフォーマーレイクにいた時はまだ寒すぎてカエルはまだ活発ではなかったのですが、唯一聞けたのがスプリングピーパーというカエルの鳴き声でした。で、それトレーニングで使われたっていう声をちょっと私も聞かせていただいたんですが、リュウタさん、この声、さっきの同様のカエルのゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロっていうの全然違いますね。
そうですね。あの、多分、ピーパーっていうのが、あの、擬音語っていうか、あの、鳴き声から来てるんだろうと思うんですけど、うん、本当に、あの、ピーピーみたいな感じの声ですよね。
なんか鳥みたいな。
そうですよね。
鳥と虫の声合わせたみたいな印象だったんですが、全然ゲロゲロじゃなくて、綺麗なんです。なんか、澄んだ水のところに、なんか澄んだカエルの声って言われなかったら気づかない、そういう声が聞こえて、その里見さんが癒されるっておっしゃってた、本当に そういうイメージがあって、あのこれはなんか素敵なボランティアだなっていうふうに思いました。で、続き あのメールを読ませていただきますと、こちらシャンペーンは今週も雨模様の日が続いています。気温も毎日徐々に上がっております。庭の芝生が緑色に変わってきました。こちらも春らしくなっています。1ヶ月後には私の入っているハーブソサエティのプラントセールが行われる予定です。私はそのセールの宣伝広告に担当しており、忙しくしています。多くのお客さんが買いに来てくれるといいのですが、ということで、またこのセールのこととか、あの1ヶ月後っておっしゃっているので、またいろいろこのレポートをしていただきたいと思います。里見さん、ありがとうございます。リトちゃん、面白かったですね、このあのセミの声とは違って、またあのカエルの声って。
うん、そうですね。
で、セミの声の時話した時はあれは朝の話だったんですね。5年中すごい鳴くよね、午前中と午後っていう、
あ
セミは。で、カエルはこれ夕方なんですね。
そうですね、特に多いのは夕方って。そうですね、
カエルの声って、リュウタさん、どんな思い出があります？やっぱりなんか私すごい聞いてたはずなんですが、バングラデシュにいた時もカエルがいっぱいいて、バングラデシュの人は食べないけれども、どこかの人が食べるのでカエルを取ってるっていう仕事をしてた人もいたので、カエルはいっぱいだったんですが、カエルの声を思い出せなくって、どうしてもどんな声で鳴いてたのかと思って、日本にはいっぱい鳴いてますよね、カエルの
声。そうですね、まあアマガエルとか
ね、
この
声、これはあのさっき言ったスプリングピーパーっていうのは、日本語では鳥声アマガエルっていうそうなんですね。鳥声アマガエル。だから、そしてあの日本でこの番組を聞かれている方が、あのカエルの声、もいこさんは全然思い出さないみたいですけど、こんな声ですよっていうのをなんか録音できたら、ぜひ送っていただきたいなと思います。あのまた、里見さんからも送っていただければなと思います。ちょっとさ、なんか思い出されましたか、カエルの思い出？
どうでしょうね。まあでも、あのウシガエルとか、多分結構シャンペーンアバナでもちょっと外出ると畑だし、畑とか森なので、
なんかゲーゲーゲーっていう感じの声、ゴロゴロゴロゴロとか。
そうですね、牛ガエルはもっとなんか牛、本当に牛みたいな、なんか
牛の声、
なんかちょっと説明はしにくいんですけど、まあ、それも牛ガエルもだからケロケロではないんですよね多分。
じゃあゲロゲロっていうのはどこから来たんでしょうかね。でこのフロッグコールサーベイっていうフィールドトレーニングっていうのはつい昨日やってたんですね、リュートさん。
そうですね、そのホーマーレックフォレストプリザーブの、インタープリテーションセンターっていうのが、まあ、あのそこ の, あの現地、まあ、説明所みたいなところなんですけど、そこの主催で、そうですね、だからオンラインとかでトレーニング受けたけど実地で聞いてみたいっていう人向けにやってたみたいですね。
トレーニングはオンラインで受けることができるんだ、音を聞き分けるトレーニングなんで、でそれであの実際に現地に行ってもちょっとあの試し聞きするみたいな、そういうこともできるみたいです。なんで、リュウタさんが見つけてくださったこのホーマーレイクのインタープリティブセンターですか、これの、URL とこのトレーニングの URL 貼っておきますので、なんか今年はちょっと間に合わなかったけど来年受けてないなとか関心のある人ぜひアクセスしてみたらいいんじゃないかなというふうに思います。面白かったですね、本当あのまた続きを楽しみにしています。そしたら最後の曲、これはすっごい短い曲なんですが、ひまわりキッズ&川瀬正人でおたまじゃくしはカエルの子、これも懐かしい曲で、あれこれアメリカで聴いてる人、あれこれカエルの歌なんっていうことですが、ルタさん、この曲はもともとはどんな曲なんですか？
これはそうですね、もともと南北戦争の頃の、軍隊のためのに作られた曲で、今でもアメリカの軍楽隊、陸軍とか海軍空軍とかの楽隊が演奏してるのを聴く曲です。
それがなんとおたまじゃくしはカエルの子っていう曲になっているので、ちょっと短いですが聴いてみてください。どうぞ。
おたまじゃくしはカエルの子、ナマズの孫ではない。
はい、おたまじゃくしはカエルの子でした。リュウタさんがイリノイに生息するカエルの種類がよくわかるサイトを教えてくださいました。ワイルドライフイリノイというサイトのフロッグ&トットというページを見てみると、フォトギャラリーがあって、イリノイ州でこんなカエルがありますよって、で何かカエルを見た時に、あ、これどれと似てるかなっていうので、その、フォトギャラリーをこうクリックしていくと、カエルやヒキガエルの種類がいろいろ出ていて、でさらに関連するリンクが貼ってあったりします。でさらにこのサイトに説明があって、こうイリノイ州のカエルがいろんなこう危機的な状況に遭遇するというようなことが書いてあって、人が多く住む地域でイリノイ州ではカエルはこんなことに出会ったりします。ペットに襲われたり、好奇心が旺盛な子供や大人にこうひどい扱いをされてしまったり、窓枠に落ちたりとか、建物の中にこう閉じ込められたりとか、であるいはこう池から池へとこう移動するときに自動車に押し潰されたりとか、そういういろんな危険があって、どうやってこう自然の中に生きるカエルを保護し、それぞれのカエルに応じた環境を守っていくかというようなことが詳しく書いてあるので、またさとみさんからメールをいただいたりしたときに、紹介をしたり話題をにしたりしてみたいなと思います。さとみさん、ワクワクするイリノイからのカエルメッセージありがとうございます。それからまたハーブのレポートも合わせて続きを楽しみにしています。では今日の最後の曲です。アバナシャンペーンでは今週末くらいにはそろそろジャパンハウスの桜も咲くでしょうか。 この曲11年前に第1回の遥かな章でかけた曲です。再びお届けします。福井舞、行く旅の桜です。最後の曲です。今日のどうぞ。